今日は年に2回だけある大人と子供と一緒に礼拝を守る全体礼拝、特に今日は小さなお子さんたちもいっぱいいらっしゃるので大変嬉しく思いますが、お話の途中でちょっとお子さんたちがぐずってもどうぞ気にしないで、席を外して少しお子さんたちをなだめてあげてください。さあ、今日は教会学校が今年度はですね、旧約聖書をずっと読んでおります。今日のお話はナーマンという偉い将軍の話です。実はこの人は聖書のイスラエルの人ではないんです。頭の中に、こう、真ん中辺にイスラエルの国の地図、国があったとしますね。そうしますと、この右上のあたり、ね、右上のあたりにお隣の国があったんです。アラムと言いました。で、そこの軍隊の一番偉い人、まあ、将軍って言ったりしますが、がナーマンさんでした。この人はとっても頭が良くて才能があって、で残念ですけど、いいことじゃないんですけど、このイスラエルの国とこのお隣のアラムという国はですね、よく喧嘩して戦争したんです、昔はよくあったんです。でナーマン将軍はとてもなんて言うんでしょうか、頭が良くて、作戦を練るのも上手かったんでしょうね。ですから、ナーマン将軍が指揮を取って、さあみんな行くぞつって、ね、戦いだって、行った時にですね、君たちはこっちから行け、お前たちはあっちからだ、そして、こうやって挟み撃ちして、ああして、こうして、こうして。もうナーマン将軍の頭の中でいろんなことがちゃんとできててですね、みんなナーマン将軍の言うことと通りに動けばバッチリ OK。ね。そしてそのように、ナーマン将軍はですね、見事に働きましたよ。ですから、王様が一番偉い人でいますよね。王様も、おーナーマン、お前よくやってくれる偉い。ね。もう王様の本当にお気に入りでした。ところがです。ね。これだけの頭の良さと能力と持っているナーマンでしたけども、実はある病気を持ってました。それは皮膚病でした。重い皮膚病と聖書にありますが、体の私たちほら、トゲとか刺さったら痛いでしょ？で、あ、痛い痛いって泣いちゃいますね。でも、なぜかというと、大きくなると、この神経が走ってるの知ってるからですね。ところがですね、この病気は、棘が刺さっても痛さが分からなくなっちゃうんです。だから、棘が刺さっても、どんどん、悪くなっちゃうんですね。で、そういう、こう、病気だったんです。で、今ではちゃんといいお薬があって治るんです。でも、昔はお薬がなくてですね、この病気は治すことができない病気としてみんなとっても恐れてました。ナーマン将軍、ね、みんな。ところが、その病気のこともみんな知ってました。で、ナーマン将軍は将軍ですからきっとすごい家に住んでたでしょうね。立派なお屋敷。で、そのお屋敷に、奥様、もちろん奥様がいたわけですよ。ねえ。で、将軍様の奥様。で、奥様にはですね、召使いがいるわけです。召使いが。で、若い女の子の召使いがいたんですって。で、その子は、どこから来たかというと、さっき言ったこの、イスラエルという国と戦争して、で勝って、ね、そのイスラエルの国の女の子を捕虜にして、 まえてきて、そしてナーマン将軍の奥さんの召使いにしたというんです。まあ大変ですよね。もう考えられないぐらい大変だったと思いますけども、でもその女の子は、ナーマン将軍の奥さんにちゃんと召使いとして一生懸命いろんなことして働きながら、行く中でですね、ある時こんな風に言ったんですって。奥様、何？ね、いや、私の国にあのご主人様のあのご病気を治す神様から使わされて預言者がいらっしゃるんですよ。もうその方に会えたらご主人様治ることができるかもしれません。ナーマンの奥様は、え？もうみんな諦めてましたから、最初からもう無理っつってね、諦めてた。でも奥様、え？それ本当？って聞くわけです。そして少女はね、その召使いの女の子は、え、本当です、本当に本当、はい、本当です。奥様はですね、ご主人がね、あのいわゆるあの軍人さんですから、昔のね、お仕事から帰ってくるのを待って、あーたあーたあーたね、そんなあの庶民のように、あーたあーたって言ったかどうかわかんないけど、多分そうね、あなた、あなた、お話があります。どうした？え、何なんでしょうか。夫婦ですからね、ね、お父さんがお家に帰ってくるときあるじゃない、ただいまーって言ったら、あなたってお母さんが待ってるみたいな感じ。そしたら、お話があります。なんだ？あなたの病気が治るかもしれません。何をバカなこと言ってるんだ。俺のこの病気はどうしたって治るわけがないだろう。今まで散々やってきたじゃないか。お前一番よく知ってるだろう。いいえ、あの子が、どれだ、うん、あの、ほら、私のあの召使いのあの子よ。あの子が、ね、あの子のイスラエルには、あなたの病気を治せるっていう預言者がいるんですって。ねえ、俺のこの病気は治らない病気なんだよ。ねえ。でね、すぐには信じなかったかもしれないと私は思うんです。でも、このお父さん、ね、このご主人、ナーマンは将軍様ですから、偉いんです。そして権力を持ってる。ね、調べることができるはずです。ね、自分の部下がいますから。おい、ちょっと来い。何でしょうか、ナーマン将軍。やるわけです。調べてこい。はい、何をでしょうか。あの隣のイスラエル、あそこに俺の病気を治せる預言者いるらしい、確かめろって言われてですね、きっとその部下はですね、はい、言ってですね、調べたと思うんですね。聖書にはそこまで書いてないから、これは推測ですけど、でも大の大人が言っちゃなんですけど、ちっちゃな女の子が言う、しかも召使いのね、捕まえてきた女の子が言う言葉を、そんな真に受けるなんて、すぐに信じ込むなんてのはちょっと考えにくいわけです。当然調べる。まあ今だったら皆さんネットでちゃスマホでちゃって全部調べるでしょ。一緒、全部調べる。諸君、ほら、召使い部下が来たわけです。ご報告申し上げます。あのイスラエルの国には確かに、将軍様の病気を治すことができると言われる預言者います。そうか、本当だったか。よし。そこからですよ。このナーマン将軍は腹をくくりました。そして、準備をして、つまり 多分ね、情報をちゃんと集めて、証拠を調べて、王様に会うわけです。王様、お話がございます。王様は偉いですから。ね。王様は偉いですから。尺かなんか持ってるかもしれない。ね。なんだ。よし。苦しゅうない。行ってみよう。ナーマン将軍は将軍ですから一番偉いんですけど、頭は低く垂れて。いや、実は、お隣のイスラエルに私の病気を治せる預言者というのがいるらしいです。何？本当か、それは。は、実は調べさせましたら、これこれこういうもののようでございました。どれどれどれどれどれ。王様もこのナーマン将軍大好きでしたから、なんとかしてあげたいと思って。よし、わかった。ね。もう特別なことです。私が直々に手紙書いてあげよう。お手紙書こう。ね。あのイスラエルの国の王様宛に。ね。王様から王様にお手紙ですよ。すごいことなんです、これって。ね。簡単にできることではありません。王様から王様に手紙を書こう。で、このナーマンをなんとか癒してやってくれってお願い状を書くわけです。で、しかもですね。ね。しかもですよ。すごいんです。お金をたっぷりとつける。銀10キカルトで342キロ。わかる。350キロぐらいの銀の塊。から、金6000シェケルって、72キロぐらいの、大金。つまり、私の体重ぐらいって言っちゃちょっと、若干、あれですけど、ほぼ私ぐらいの金の塊。ね？を一緒にくっつけた。すごいんです。もうめちゃくちゃな大金。で、もうこれすごいことですよ。ナーマン将軍ね、出かけました。で、しかも普通の馬に乗ったり、普通の、旅行用の馬車に乗るんじゃないんです。戦車ですよ。ね。だって、軍隊の一番偉い人ですから。ね。一番立派な戦車に乗って。で、もちろん自分でこんな、手綱持ったりしません。一番偉いですから。こうやって、いるはず。で、ね、多分、戦車だったかだったかだったかだったかだったか行くわけです。そして、お隣の国に行く。向こうに、その国の都が見えてきて、大きな城門があって、頼もう！日本で言ったら昔だったらこうやって言うの。ね？頼もう！我はアラムの国の将軍、ナーマンでござる。ね？お願いがあって、まかり越した。やってきた。開けてくれ！というわけです。ね？今まで戦争したりしてた敵になってた国の一番軍隊の偉い人がわざわざやってきたわけですから、これは何事かと思ってもう町中大騒ぎです。ね。王様にお目にかかりたい。断る理由ありませんか。王様のところに出てくる。イスラエルの王様に向かって。今日はお願いがあってまいりました。ほう。これが、私ども、アラムの王様から、お手紙でございます。渡すわけです。もう、手紙、どれ？で、王様は自分で手に取ったりなんかしませんからね、偉いですから。必ず、部下の人、やるわけです。ははぁ！多分巻物。ん？何？このナーマンが重い皮膚病で、で、これを治せる人がそちらにいるから、治してやってくれ。え？で、その銀の塊と金の塊がドドーンと来るわけです。なんじゃいこりゃって世界ですね。うん。あれで、王様の頭の中はまるでエンジンフル回転。ぐわーっといろんなことを考えた。これは罠か。 ね。この病気って絶対治らないって言われてる病気でしょ？それを治せって言ってくるってことは、できないことをやれって言ってるようなもので、もしそれができないって言ったら、難癖つけて、ね、もしかして戦争する理由をつけようとしてんじゃないだろうか。ああ、これで戦争になったらちょっとやばいぞ。俺たち勝てないかもしれない。これは辛い。どあああああああああああああああああああああああああああでも王様は王様ですからきっとね、威厳を持ってやってたでしょうね。でも、多分、ナーマン将軍がいなくなった後、みんなが見てる前でこの服をベリベリベリベリと破って、あーって言ったわけです。なんてことだーって。これは戦争になるぞーと。俺たちひどい目に遭うかもしれないって言って、嘆くわけです。おかしいでしょ？だって、お手紙には、多分ちゃんと、お宅様の国には、病気を治すことができる、預言者様がいらっしゃると聞いておりますのでって言われているのに、まるでその王様は自分で治すことが求められているかのように勘違いしているわけです。つまり、このイスラエルの王様はですね、自分の国に、預言者の実はエリシャって言うんだけど、預言者がいることをすっかり頭から抜けてる。何でも自分で解決するんだって思い込んでる。要するに、預言者が頭の中にいないってことは、いいですか？神様が頭の中にいないってことですよ。俺たちは神の民だとか何とか散々言ってたって、そんなの。いざという時に、神様が頭の中にいない。スコンと抜けている。だから、うみぇーって、ね、これパフォーマンスですね。こうやって、うみぇーってやって。それを聞いた本当の預言者、エリシャが、王様、ね、人を使いをやって、その人私のところによこしてください。なんでそんな服をや、ね、破いて、あーなんて言ってんですか。神様がちゃんとついてるでしょって。私をちゃんと立ててるでしょって。ね？それなのに何言ってんですかって。私のところによこしなさい。ナーマン将軍は、預言者はあちらでございます。と言われて、エリシャ様のところに連れてこられるわけです。ドッドクドッドクドッドクドッドクドッドクドッドクドッドクドッドクドッドクドッドクドッドクドッドクドッドクドッドクドッドクドッドクドッドクドッドクドッドクドドドドドドドドドドドドドドドドドと来るわけです。すごいね。土ぼこり上げて。そしたら、エリシャ先生のお家はどんなお家だったかよくわかりません。でも、入り口は閉ざされてるわけです。で、あの、都のような、王様が住む宮殿のような立派なお家ではないかもしれないけど、多分、エリシャ先生のもとにお弟子さんたちが多分いっぱいいたはずですから、まあ、それなりの、お家で共同生活していたと思いますので、おきおち。トントントン。お尋ね申す。ね。こちら、預言者エリシャ先生のお宅でしょうか。ね。一番下っ端の人たちが聞きに行くわけです。そうですよ。いや、実は、カクカクしかしかで、私どものご主人様のナーマン将軍様を、癒していただきたくて、これこれこういう風にしてやってきました。というわけです。で、玄関に出たその人は、ちょっと待ちください。ね。ちょっと待ちください。一旦閉めて、奥に行っちゃうわけです。ね。で、待たされてるわけです。ナーマン将軍は、おい、まだか。なんて言ったかもしれないですね。待たされる。おお、開いた。ドアが開いた。ね。開いた。出てくるわけです。私どものご主人、エリシャ様からのお言葉でございます。ヨルダン川に行って、七度身を浸してお洗いください。そうすれば、あなたの体は、きれいになるでしょう。では。 って世界です。それだけっていう世界ね。使いの者がタタタタタタッときっとね、ナーマン将軍さん、今あの使いの者がこんな風に言ってたんです。何会ってくんないの。ヨルダン川行けって。で7回それだけ。だんだんだんだんナーマン将軍の心の中でムラムラムラムラムラムラと悔しい思いと怒りとがこう湧き上がってきました。バカにしてんのか。え、こんなに苦労してここまでやってきてるのに会おうともしないで。普通なら病気を癒すって言うならこうやって手をこうやってなんとかやってくれるはずだろ。それもしないで。で、何ヨルダン川行って7回洗え。ふざけんじゃねえよ。ねえ。俺のふるさとのダマスコにはな、あんなヨルダン川なんか、よっぽど綺麗なすげえ川がある。ねえ。私のふるさとダマスコには立派な川があって、そこで身を洗うことができる。なのに、ヨルダン川は？もう、ムカムカ、ムカムカして、って言って、もう、お家に帰ろうとしたわけです。もう、死ぬか。あれで困ったのは周りの家来たち。おい、どうする？どうする？どうするって言われたって俺だって困るよって。なんとかしなくちゃダメだろお前とか言って、で、家来たちはみんなでね、お互いに言い合ったと思いますよ。ね？それで、多分一番、近しい家来が。将軍様、生将軍様、ちょっと待ちますね。え？将軍様、あなたは、あの預言者が、どんなに難しいこと言ったって、絶対やるおつもりで来たでしょ？それなのに、水に、何？行けばいいだけじゃありませんか。そんな大したことじゃありません。ね？ですからどうぞ、将軍様行きましょうよ。これで行かないで、また、後で後悔することになっちゃいけませんし、ね、大したことないですから、すぐそこですし、ね、行けばいいだけですから、もうダメ元で行きましょうよ。まあ、なんと言ったかはわかりませんけれども、やっぱり。でも、とにかく説得されたのは事実なんです。で、もうナーマン将軍がもう、プンプンプンプン、ね、プンプン丸のように怒り、蒸気を吹かすに怒ってたんですけど。まあ、家来たちが、一生懸命なだめてなだめて。しょうがねえ。行くか。って言って、ついに、行くことにしたんですって。もう、きっと周りの家来たち、胸なで下ろしたでしょうね。よかった。よかった。とりあえずよかった。とりあえずよかった。ああ、よかった。ああ、将軍様、こちらでございます。ヨルダン川、こちらでございます。はい、はい、はい。あ、足元お気をつけて。はい。ここか。うん。何階だっけ？ 7 階でございます。そうか。7階か。では、行くぞ。どうぞ。ずぶ、あずぶ、あずぶ、あずぶ。川の中にナーマン将軍入っていく。え？ジャバン。一回。ずぶずぶずぶ。上がって。お疲れ様でございます。二度目でございます。分かっておる。ずぶ。ずぶ。お疲れ様でございます。三回目でございます。分かっておる。ずぶ。4回目、5回目、6回目、7回目。7回って言うけど、そんな簡単じゃないでしょ？それをやったんですよ。 まあ、ミスカイ、あの、家来たちも、王様、いいです、いいです、頑張ってください、つって、きっと、励ましたでしょうね。ね、あの、将軍様、ね、もうちょっとですからね、ここで切りしたらダメですよ、将軍様、って。ね、きっと言ったかもしれません。分かっておるわい。最後だぞ、最後。7回目。はい。1、2、3、ジャベーパッパッ。ね、やっと、どうした、蹴られたしか、将軍様、ちょっとお顔を折ってよ。どうした？え？なんだこれは？ね？今まで赤くただれてたり、皮膚病でね、こうおかしくなってたのが、まるでちっちゃな子供たちの体のようにピカピカツルツルになってるではありませんか？おおってきっとすごい驚きと喜びだったと思うんです。これは、本当に病気で苦しんでいる人だったら、その驚きが、並大抵のことではなかったはずです。ちょっと湿疹が出て痒かったけども、ああ、治ってよかった。そんなんじゃありませんからね。生きるか死ぬかかかるような、そんな病気にかかっちゃって。それが治っちゃったって言うんですから、もう、世界ですよ。もう家来たちも、みんなして、ね、私は子供のような体になっていて、ついついダメだですね。あのテレビのほら、あのテレビショッピング、テレビショッピングでさ、あの奥様方のお肌がピチピチになりますって、あれを思い出してしまいましたが。もうそんな不謹慎なこと思っちゃいけませんよね。子供のように。ね。いやー、お話はまだ続くんですけど、今日のとこはここまで。さあ、ナーマンさん、ナーマン将軍、自分は偉くって、自分は何でもいろんなことができる。だから、ナーマン将軍は頭でちゃんと考えてた。きっとこうなって、こうなって、預言者はこういうふうにやってくれて、ああいうふうにやってくれるはずだ。というシナリオって言うんですけど、それを書いてたんです。ところが、自分が思うように動いていかないわけです。だから怒るわけです。で、怒って、もういいやって言った時に、まあまあまあまあまあまあまあまあって、なだめてくれる家来がいたんです。よかったですね。神様はね、こういう家来を備えてくれるんですよ。私たちも同じ。いいですか？私たちも自分勝手にね、神様信じたらきっとこんな風になるはずだとかね。うん。あの、こういう風にしてればきっとこういう風になるはずだ。僕の進み道はきっとこういう風にこうやってやればこうなるはずだ。自分で一生懸命考えるのはいいんですけども。もうそうやってね、シナリオを変えて決めつけちゃうわけです。ところが、神様は違う。神様は、私たちにね、言葉しかくれないんです。ナーマンにもそうでしょ？言葉しかくれませんでしたよ。ヨルダン川行って7回洗えって。それっきりですよ。ひどいじゃありませんか。なんかもうちょっと印が欲しい。でも、何にもありません。私たちも同じ。言葉しかないんです。イエス様を見ることもできない。触ることもできない。なんかこう霊感が降りて、なんかこう、なんて言うんでしょうかね。特別神秘体験があるわけでも何でもない。クリアに冷めてますよ。そうでしょ？我々には言葉しかないんです。ナーマンと一緒。でも、その言葉は私たちが勝手に作り上げたシナリオをぶっ潰すんです。ね？壊すんです。壊した上で、その言葉だけに信頼してついてこいって言うんです。イエス様は弟子たちを召されるとき言ったじゃありませんか。私についてきなさい。それだけ。それだけですよ。 俺にはこれだけ能力あるから大丈夫だからいらっしゃいとかね、これだけの資金があるからいいよとか、そんなこと何も言わないんです。ただ一言、我に従え、私についてきなさいって言うわけです。そして、このたった一つのその言葉に従ってついていこうとするときに、私たちは自分が書いたシナリオや自分が納得できる材料をこうやって掴み取ろうとすることから一旦置いといて、お任せしていくという、それを難しい表現すると信頼するって言うんです。お任せしていく、神様の言葉、イエス様の言葉にお任せしていくっていうことを私たちは教えられていくのです。この間ね、あるお友達とお話ししたんです。その方はね、洗礼を受けたんですよ。受けたんだけど、実を申しますと、洗礼受けた時にはまだ全部腑に落ちていたわけではなかったんですっておっしゃった。そっか。わかる。でも、洗礼受けた後にね、だんだん、わかるようになってきました。言うんです。そうなんです。言葉しかない、その言葉に、えいって、委ねて任せていったときに、イエス様は、その言葉から、ちゃんと引っ張っててくれるんです。そして、いろんな出会いや出来事を通して、私たちは、この十字架の前に、立つことが、与えられていくのです。そこで、ああ、そうか、ナーマンが怒ってプンプンしていったように自分も同じことやってたな。自分が書いたシナリオ通りにいかないとか、自分が納得できる材料がないとか、なんだかんだ言って、もう神様に噛みついて文句ばっかり言ってたし、俺納得いかねえとか、なんとか散々そんなこと言ってたな、というのを十字架の下で気がつくわけです。あんた一体何様なのって言われてしまいそうな。ね。それを、ああ、と思って。神様ごめんなさいって。本当に悔い改めながら。そうしていくときに、復活したイエス様が、あなたは許されてるよ。大丈夫。私がついてるから。そういう言葉を今度はいただくんです。その中に、きっと、いろんな、この、罪によって傷つき、汚れてしまったものが、まるで小さな子供のように、綺麗な体に変えられるように、私たちは、イエス様のあの十字架の血潮によって現れ、許されて、元気になる。最後に、エフェソの今日の言葉のところを読んで終わりにしたいと思います。こっちで読むか。途中のね、あなた方がすべての聖なる者たちと共に、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超える、この愛を知るようになり、そしてついには、神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように。